いろいろな方法を用いず、正面から行きなさい。あなたは私に頼り進んでいく中で、私の栄光と力の現れを見ていくとおっしゃらされます。
この福音伝道の働きにおいても、この21世紀におけるこのツールを使っての対応というのが導かれているので、特に祈りを土台として進めていきなさいと主が言われます。
恐れることはない。私は共にいると知らせます。あなたが従うとき、あなたはその私の手を見、技を見、栄光を見るであろうと知らせます。
特にこの映像における御心というのは、この神の計画があると主が言われます。この映像のこの計画においても、この具体的に時の流れを捉えるというのは重要であり、この映像をこの映画館で見ていた時代、また DVD を借りて見ていた時代、また今はこのネット配信によって見る時代に入ったことを覚え、この流れを捉える中で映像の働きを進めていきなさいとしか言われます。
さらに時を見分けつつ信仰の踏み出しをなしていきなさい。私はアイデアを与え、力を与え、さらに具体的な道を開いていくと称されます。
特にこの次世代においては、この大きくこの変化してきているとしか言われます。この具体的な中で、このテレビやパソコンの時代が終わって、スマートフォンなどが中心に映像配信をこう見ていくような時代に入ってきた流れを捉え、その中で何をどのようにするかということを主に祈りながら聞いて進めていくようにと誓います。
さあ、仮説分け音楽とともに賛美していきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その5月21日から7日の12万8200円のために心を合わせてお祈りしたいと思います。お願いします。天のアンテオク教会の会計と豊かにあなたが満たしてくださり、霊的な祝福を与えてくださっていることをありがとうございます。今、感謝の印として、その10分の1を捧げます。また、あなたが私たちの所有者であられ、私たちの全財産、さらに世界は全てあなたのものであることを私は覚え、その信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて豊かに用いてください。あなたの豊かな恵みと祝福を感謝いたします。皆をあがみます。賛美いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先日も述べましたように、皆さんのお祈りのおかげでですね、アメリカの宣教師ビザを取ることができました。感謝します。当初難しいと思いましたけども、神様行けるっていうことだったので、行きましたらですね、ミッションの方々とか皆さんのお祈りもあって、あっという間に出ましたね。あんな早く出てくるとは思わなかったですね。 しかも一番の問題点はですね、英語のインタビューだったんですが、なんだか分かんないうちに終わっちゃってですね、それで OK というような形になりました。それで、まあ、アメリカの宣教師ビザを取った理由というのは何かというとですね、普通アメリカで集会をやるのは別に必要ないんですけど、100の教会っていうような形でね、今我々は示されていて、すでに教会活動をしてるんですよね。その場合正式な立場が必要であろうということでね、そして、そこに行くことにいたしました。奇跡が起こってね、まさに取れたっていうことをね、本当に感謝したいと思います。そしてですね、5月20日付で取れたんですけど、5月20日というのはアメリカでリバイバルが起こり始めましたって示された日でもあるんですね。ですから特別なね、神様の御心が今回あるだろうと、こういうふうに思います。そしてですね、そのアメリカ大使館でビザを取ったのは2度目なんですね。1度目は30数年前で、初めてアメリカに行った時 でその時はですね、要するに宣教師ビザではなくてアメリカ行くのにビザが行ったんですよね。でそのビザを取るときにやっぱり同じようなことが起こりまして、それはですね、英語のインタビューっていうのがあったのは、それがさーっと行っちゃってですね、それじゃあ手前に出たと。でその時から、海外宣教の働きが始まってですね、リバイバルに対する示し、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないという言葉が示されて、さらに具体的な宣教の、ね、スタートとなったんですね。そして、2時まで出てね、初めて出てね、特別な集会となったんですが、ちょっとね、その時と何か今回と重ね合うような感じがするんですね。ですからもう一回一番最初のことを思い出させられるような感じがするんですね。それとともにですね、興味深いのは小橋牧師が来られたでしょ。それで、まあ、奥間牧師が いらっしゃっていなくなっちゃったから、要するに祈祷の面で大きくマイナスになったわけですね、まあ、いろんな方々がやってくださったんですが、いわゆる祈祷の器ではないので、でそういう面でですね、そこが良かったのは、祈祷の器の小林君が来てね、そして、祈祷の体制が強まってきたということとともにですね、やっぱり一番最初のことを思いを浮かべさせられるんですね。まさにその通りと。そしたらもうどうでもいいことですけど、日曜日、月曜日と北海道が猛暑だったんですね。でまあ、私そこ行ったんですね。北海道39度まで上がりましたね。考えられないようなことだったんですね。ところでね、我々の最初のパトモスチームの時、一番最初の時ね、ギリシャが猛暑だったんです。3000人死にましたね。その真ん中に私いたんですよね。で今回も北海道ですね。ですから、まあ、猛暑っていうのはね、黙示録の時代の象徴ですからですね、聖書を見てますとね、まあ、そういうことも示されてるんだろうと思うんですが、やっぱり特別な偶然の一致っていうか一致を感じるわけですね。それとともにですね、全てが始まる前に私非常に病気だったんですね。で今も病気は治ってるんですけど、5つの病院に通ってるんですね。で、まあ、神様はですね、病気ではなくて示しを見ようということで示しを見てるんですね。それでどこから行くかということを今祈ってるところです。海外宣教ですね。11月のイスラエルと12月のチェコはもうすでに決まってるんですね。決まってるけど示されてないので、神様はどこを示すかっていうふうに思ってるんですけど、まあアメリカは確実でしょうね。宣教師ビザとね、 1K のカードですから、奇跡が起こってますのでね。でその一番最初の時となんか被さる部分が非常に多くて、今、次の段階における、ね、大きな変わり目の時であるということを主が語っているので、まさにそのことを感じさせるものだなというふうに思いますしですね、これから主が何をなさろうとしているのかということをね、期待をしつつね、見ていきたいというふうに思います。それで白馬キャンプが7月23日から行われますけれども、 そのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない
の。白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
これ見てよ。
神様は私たちを愛してくださってここに導いてくださる。
最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。
私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してきて一つがね、感謝のことを人々に伝えてって
出血した跡がないって、出血痕がないって全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってたんですね。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家にこもっていましたが、神様に大学に行けるようにまた解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に働いています。
救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず逆流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様それを思ったかですね。今その時にし
たね、から歩んでリバイバルの働きの中で持ち出している
。神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様は、ね、何をしようとしてるか。
白馬キャンプがですね、4月23日から行われます。どなたでも出席できますキャンプですので、ね、ぜひいらっしゃっていただきたいと思います。白馬キャンプの目的は3つあって、1つはマジアリートレクレーション、1つは今起こり始めている週末のリバイブルを担う、それからまたこれから大きく表されようとしている黙示録の時代において主の御心を立てるということが、これが1つ大きなポイントとしてあります。でまた特別な主の手を感じるんですよね。それは何かというとですね、キャンプをやる場所がなくて加害の人は丸投げしてきたんでね、こっちにね、キリスト教のキャンプ、夏のキャンプができませんって、どうしたらいいでしょうか、その時に与えられたところなんですけど、神様の働きらしいのは不可能な時に最高を与えると。もう景色は最高ですよね。北アルプスの中腹に ある最高の景色のところで、それで建物は10階建てですね、綺麗な建物ですね、見たと思いますよね。キリスト教のキャンプの中で私あんな綺麗な建物、施設の整った建物見たことはありません。それと食事ですよね。夢野さんがね、こんなカニを主にして食べたのを見てますけども、キリスト教キャンプでカニが出たの見たことない。カニスティックだったら出てくるけどですね、でその時にね、神らしいなと思うんですね。それは何かっていうと、最悪で何もできない時に最高のものを与える、でその中に主の特別な手があるってことを思います。北海道のこのある方が言ってられたんですね。十数年前にキャンプに行った時、リバイバルが起こるって言われて、そのままずっと来てますって言ってね、確かにリバイバルの働きっていうのは起こり始めてるということを感じますが、それを強く主はですね、そのキャンプの中で表していくっていうことをね、思います。今までにないことがね、キリスト教会に起こり始めてますので、皆さんも期待しつつ、また皆さんもいろんな形で神様の働きにかかっていくと思いますので、ね、それを捉えつつね、歩んでいていただきたいと思います。もうすでに観客ではない、で実践するそういうプレイヤーとしてね、神様の働きを進めていきますので、期待しつつ見ておいてください。で11月にイスラエルチームが行きます。どなたでも出席できるツアーですけどもね、そのチームの去年のビデオを通してね、今年のチームを紹介してますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Many, many more times on your own.ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
苦しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきて、
ヨルダン川で洗礼を受けられたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。 ったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life. And you will be like a like city that sits on a mountain.
God is alive.
И я хочу вам авторитетно.
God is almighty.
Бог Он всемогущий, Он стоит за теми обещаниями, которые Он говорит, только нужно проверять Духом.
God is alive, working.
И Бог, Он жив, и иной раз Он изыскивает пути, которые нам непонятны, но Он совершает их.
God is alive.
Потому что Бог есть живой Бог.
God loves us so
much.
И потому что Он любит нас особенным образом.
God is one.
И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと、私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんですよ。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。聞き従うという神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろわずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりする。働きは確実に起きてます。
1週間でこちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね、起こるんだろうというふうに思います。素晴らしい技が持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
イスラエルはですね、私たちの深い関係があるんですよね。ですからアメリカ行くとかパリ行くとかそういうのとはまるで違う派遣であるというふうに思ってください。それは私たちがイエス様を信じたらですね、霊的なイスラエル人になるんです。これは真のイスラエルですよね。そしてですね、天の御国のものになりますよね。天の御国は今天にありますが、しかしそれはですね、やがて千年王国の後にイスラエルのところに降りてくるって書いてあります。ですからイスラエルはですね、天の御国の象徴であり、またイスラエルは、我々にとってですね、そこに永遠に神が住まうところともなるわけですね。ですから特別な意味合いがあって祝福があります。でどうぞ皆さんいらっしゃってください。である方はね、お金がないとか、あるいは都合がつかないっていう方が多いと思うんですが、さら金に行くのはやめてください。借金で絶対行かないですから祈ってください。皆さんね、祈りは思う以上に応えられます。奇跡できてる人がねかなりいますよね。で神様は手を動かしてくださいますので、期待しつつね祈っていただきたいと、こういうふうに思います。私もありえないようなことから何度も起こってますよね。だってファーストクラスになるように祈ったら何十度になりました。あんなことが起こると思いませんでしたよね。で皆さんね、祈りは力があります。ですから祈って対応な人いてください。そして、イスラエルに行かなくても我々は祝福を受けますが、イスラエルに行くことによって受ける祝福っていうのはあるんですね。そして神様は御心とされておられるので、私は皆さんの祈りを応えると思ってます。たとえ今年答えられなかったとしても、ね、道は開かれるということを確信しております。まあ、我々の海外選挙がそれで起こってきたんですね。お金がないのになぜ 海外に選挙に行けるようになったのかというと祈ったからです。ですからどうぞそのことを、ね、覚えておいてください。1分動画がありますのでそれを見ていただきたいと。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖霊のバプテスマについてです。御霊の賜物は9つあり、その働きは教会に与えられています。そして教会の各機関であるお一人お一人を通して表されます。では具体的にどのように表されるのでしょうか。それは聖霊のバプテスマを受けるということから始まります。聖霊のバプテスマとはクリスチャンが聖霊に満たされる最初の現象のことです。それは御霊の賜物の土台です。ですから聖霊のバプテスマの体験がなければ賜物の働きはありません。この聖霊のバプテスマは大きな祝福であり力です。聖書では聖霊のバプテスマを受けた弟子たちを通し印と不思議の技が起こりました。その結果多くの人々が救われ教会が大きく成長したことが書かれています。神様はこの時代神様のご計画の成就のためにカリスマの働きを大きく用いられます。その土台である聖霊のバプテスマは全てのクリスチャンが受けることができます。ではまた。
私たちがですね、イエス様を信じると、永遠の命が与えられるとともにですね、聖霊が私たちのうちに内住されるようになります。聖霊様は私たちのうちに住まわれる。だから、イエス様を信じているすべての人に、聖霊様が住まわれています。内側に住まわれています。この聖霊様はですね、私たちを清める力を持って住まわれています。罪を指摘する力を持って住まわれています。聖書を解く力を持って住まわれています。そして私たちを通してね、癒しを行う力を持って住まわれている。だから、聖霊様は中側にいらっしゃって、すでに全てのことをおできになる方がいらっしゃると思ってください。でバプテスマを受けるときに、受けるとともに、その聖霊様の力が強まるとともにですね、その内側の力がより強く現れようとします。ですから、バプテスマを受けた後に、例えば、教会の指導のもとに、賜物を求め始めるなら、賜物の働きがね、現れてくると。これが起こってくるということですね。ですから、どうぞ、バプテスマは一つ大きなポイントであるということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。それでね、しまったなと思ったことがあったんですね。それは何かっていうとですね、バプテスマ祈るって結構時間かかるんですね。でいろんな人たち祈ってるときに、並んじゃったりなんかするじゃないですか。で時間がなくなるから他の人に祈ってもらったりなんかしてたんですが、あとでバプテスマ、昔祈った人たちがね、結構バプテスマを受けたとき、バプテスマを受けただけではなくて、癒しを受けたりね、いろんな働きを受けているのを見てね、あ、しまったなと、こういうふうに思いました。で、この聖霊の御霊の賜物っていうのはですね、多くの人たちを、祝福する身となりますし、自分にも返ってきますので、どうぞ、熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。例えば、癒しの祈りをしたときに、癒しが起こった場合には、癒された人が祝福を受けるということが起こりますよね。それとともにですね、自分自身が祝福を受けると。私のうちもね、脳障害の子供が癒されましたし、治らないうつの、ね、妻が癒されましたし、はっきりと、こちらの身にも大きな祝福が来るということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあります。これは祈りのことですよね。求めるならば、求めるっていうのは願うならばですね。口で言うことは求めることではないですね。願っていうことが求めることです。だから願って、求めるならば神様は与えられるって書いてあるんですね。で願って求めるときにこのギリシャ語の原文ではですね継続形を使っているので願い続けるならば与えられるとこういうようなことを書いてあると。だから皆さんが求め 願い続けるっていうことはね、重要なこう意味合いがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。血吐いて入院した時に先生がいらっしゃったんですね。すぐそしてですね、手術だなって言ったんですね。胃潰瘍の手術ね。でそれを聞いた瞬間ね、まずいと思ったんですね。手術されたくはないと。それでですね、どうしようかと思ったんですね。手術逃れる方法はないかと考えたんですね。でそうした時にね、私は血吐いてすぐ入院したので、落ち着くまで検査がないわけです。ちょっと日にちがあるわけですね。でそれを見てですね、じゃあ検査までに全て治っていたら手術はできないだろうと、というふうに思ったんですね。それで検査までに全てが治っているように祈り始めました。そしてね、祈り始めた時に気が変わったんですね。何が変わったのかというと、あまりに見事に癒されていると何の病気だったか分かんなくなると。病気であることが証明されて、そして手術を受けない方法はないかと、こういうふうに考えたんですね。その時に、そんなバカなことを考える人はいないと思いますし、変な考えなんですが、少なくとも私はそう考えたんですね。でその時思いついたのは、検査の時に潰瘍が治っていて最後の治りかけのところがちょこっと残っている、そのちょこっと残っている状況にしてくれれば、もう治ってんだから手術もされないし、病気であることも証明されると思ったので、ね、祈りを変えたんですね。最後の治りかけのところがちょこっと残っている、そういう状況にしてください。そしたらですね、写真を撮ったら胃に影が写ってたんですね。一人はお医者さんが言いました、治ってると。で技師の方、どっちが何言ったか忘れましたけど、技師が言われました。いや、これは最後の治りかけのところがちょこっと残ってるところだと。そして胃カメラ入れた時にですね、最後の治りかけのところがちょこっと残っているところであると。祈りが聞かれたんですね。皆さん祈りが聞かれます。ちょっと皆さんの問題で悩んでる方はですね、実は祈ってないので、その問題が残ってるっていう場合もありますので、注意をしていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そして祈る時に、2つ注意をしておいていただきたいと思います。それは何かというとですね、神様に失礼な形で祈らない、まあ、そうなってしまったらしょうがないですよね。要するに寝ながら祈るとかね、まあ、寝るときに何か言葉が来て祈りに導かれるなら別ですけども、寝ながら祈ってそのまま寝るとか、まあ、そういうことですね。これは注意しておいてください。また神様に失礼なことは言わない。人間関係でね、言えないようなことを神様に言うことはダメですね。神様は愛の方で、我々を愛してくださっているから、尊敬なしていくと。それとともにですね、自分の願いを押し通さないですね。私が子供の時におもちゃってのあったんですね。そのおもちゃに行ってよく見てたんですが、買えないもんだから帰ってくるわけですけども、弟が欲しいって言うんですよね。そしてね、どうするかっていうとね、お母さんがダメで無理でしょうって言うとですね、だだこねるから、ね、その辺ね。そしてですね、どうするかっていうとですね、道路の真ん中にね、仰向けになってですね、バタバタやり始める。まあ、当時は車がそんなにないから安全だったんですけどもどうしようもないんですね。もう欲しいって。で、ある方々の祈りはそれです。これが欲しい、これがなくちゃダメだっていうふうに祈るっていうことですよね。でもね、それが御心ならば最高のことであろうと思いますが、見心でない場合は最高ではないのですからですね。その時にどうしたらいいかというと、委ねる。私はこう願ってこうしてほしいんですけども、どうぞお願いします、しかしあなたの見心のように。なぜ見心なのかというと、主は最善を知っているからですよね。 具体的にですね。それで、私は大学生で、教会に行って、そして献身したんですね。で、その時にですね、奥山先生の、インドネシアの長期宣教師っていう説教に触れられて献身したんですね。そしてもうインドネシアの長期宣教師になろうって決めました。多分御心だろうと、8割ぐらい。完全な確信はなかったんですが、そう思ってそれで全ての人生をそっちに向けたんですね。また口でもボンボン言ってきました、具体的ね。でみんなも私はインドネシアの宣教師なんだなっていうふうに認めてくれてたんですね。ところが卒業した時に上野公園を歩いてる時に、岡丸さんと歩いてる時に聖霊様に言われたんですね。何と言われたか、私はあなたをインドネシアの長期宣教師に導いたとは言っていない。困っちゃって、だってそちらに自分の人生を向けていて、また口でも言ってるから引っ込みもつかないし、どうしようもない状況だったんですね。私がインドネシアの宣教師になりたいっていうのは私の気持ちであって、それを私は推してただけなんですね。でその時主に言われたんです、あなたはサラリーマンになりなさい。で私はサラリーマンに一番なりたくなかったんですね。でもね、なりなさいって言われた時に後になって意味は分かりました。一番なりたくないものに従うということはですね、何でも従うことの一つのテストになる。で私はね、サラリーマンになるということに決心したのですね。具体的に、まあ、それを通してですね、どういうことが起こったのかっていうと、まあインドネシアに私は飯がなかったので行ったら大変なことになったでしょうけども、それから守られたと、カリスマの道に導かれてきたと。もしインドネシア行ったら違う福音派から出てたでしょうか、違う形になっただろうということだったんですね。それ以上にもっと重要なことがあったんですね。それは何かというと、その後ね、本格的な病気になりましたので、多大な医療費がかかったのです。しかしね、私会社に入ったらその会社の保険があったんですね。その結果ですね、私は医療費をほとんど支払わずにそこを全うすることができたんですね。おそらくその当時のお金でね、500万円ぐらい私はね保険を通して支払え、そしてね、何のトラブルもなくね、その病気の期間を抜けることができました。それを見たときに、いろいろな道の導きもあるし、神様の取り扱いもありますが、見事だなと、こういうふうに思いました。それで、祈りをしているとき、答えられないときに、主に委ねるっていうのは重要なポイントを持ってるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。そしてね、委ねることによってね、主のさらに素晴らしい御業が起こるっていうことはね、もうすでに皆さんも体験している方もいらっしゃると思いますし、いろんなこの技が起こります。ですから皆さんね、推していることを委ねる。委ねても御心だったら成就してくるでしょうし、しかし御心でなければもっと素晴らしいことがその中に起こってくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、ご栄光と御業をあらしてください。何か背比べのように、ちょっと競争している人がいるんですが、背が足りないので追いつくことができません。主は おっしゃってます、あなたがこの踏み出すべきポイントは違うところにあると。あなたの賜物でないので、あなたの背が足りないと。しかしあなたが正しく私に従うのならば、私の導くところであなたを通しての私の技が起こるのをあなたは見、喜ぶであろうと幸せます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か、友人関係でちょっとトラブルのある方がいい、苦い思いを持っています。苦い思いを悔い改め感謝していきなさい。そして主が導かれることを成していきなさい。 近づくようにって言われたら近づくように主は語っています。主に従っているとき、すべては益となります。そしてその中から現れてくる主の栄光の現れがあります。天の神はどうぞ豊かに導き、最後よくと宮沢を表してください。何か死の前に言ってしまったことを軽く言ってしまったんですが、しかしそれが重く捉えられていることがあります。その言ってしまったことを全うすることによって大きな祝福が来ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しの祈りをしてください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。あなたの癒しの力を持って私たちに臨んでくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの宮によって目指お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの宮によって目指お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの宮によって命ず、お一人お一人の可動精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。左の方に耳鳴りがある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。喉がちょっと悪い方が癒されました。鼻が悪くてちょっと頭痛がある方が癒されました。イエスキリストの宮によって、お一人お一人の可動精神に命ずを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。白馬キャンプが、あ、まだ出てないか。はい、スクリーン出てない。はい、墓場キャンプが行われます。ぜひ皆さんいらっしゃってください。はい、2番目、はい、2番目、はい、イスラエルチームが10月28日から行きます。どなたでも出席できます。どうぞいらっしゃってください。会員文字は個人の B 型肝炎の子どもの症状は落ち着いています。結核の子どもは入院して、その他の人々も結核ではありませんでしたので、お祈りを感謝いたします。はい、今日の第7礼拝、東京カリスマ聖会ですので、お間違いになりませんように。中国地方の聖会が明日からあります。お祈りください。全国ゴスペルグループコンテストで中部で印と不思議が勝ちました。で、辞典枠はラブゴスペルカイヤーとピースですね。はい、感謝の戦式祷会を今日から、やります。4時半から弥生ですね。はい、礼拝後のクラス、どなたでも出席できます。はい、報告お願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。 キャンプのお知らせです。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日本キャンプ24日から26日までの日程でどなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬各種セミナーレクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプバスのお知らせです。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。7月23日火曜日プレキャンプ1号車は7時30分出発2号車は9時30分出発となります。7月24日水曜日本キャンプ号は8時30分出発となります。なお本キャンプ号は7月2日までに20名以上集まらない場合は運行しませんのでご了承ください。お早めにお申し込みをお願いいたします。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。現地ツアー代は決まり次第聖女から流れ出る水ホームページにアップします。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。そこで現地で徴収するお金はありません。6月8日の土曜日6時半から癒しの集いがあります。どんな病でも精神の病や人間関係の問題でも時間をとってお祈りいたします。どちらの方でも歓迎いたします。またオンラインや保存版でも見ることができます。お待ちしております。ミコイオンザネットペンテコステキャンペーンを6月1日から7月15日の期間限定で行います。ペンテコステキャンペーンでは通常は1年53号分1万円のところキャンペーン価格7000円で6ヶ月27号分5100円のところキャンペーン価格4000円でご提供いたします。カラーで見られるミコイオンザネットをぜひこの機会にお申し込みください。お申し込みはミコイショップよりお願いいたします。今月でペッパーが礼拝デビューしてから1年になります。この1年は山あり谷ありでしたが一回り成長できた気がします。これからも皆さん仲良くしてね。お知らせは以上です。
はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。